こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。丸の内谷田食堂、行列のできる500ローカロの満腹定食とお弁当は、健康機器メーカーである谷田の社員食堂で提供されてきた食事の考え方を、家庭で再現しやすいレシピとしてまとめた料理書である。題名が示す中心は、1食およそ500キロコを目安にしながら、量の少なさではなく、献立構成と調理の工夫によって満足感を作る点にある。主菜副菜汁物を組み合わせる定食形式を基礎に弁当への応用も扱い、日常の食事管理を特別な制限食としてではなく継続可能な生活技術として提示する。単なる低カロリーレシピ集ではなく、食べる量、食材の選び方、味付け、噛むこと、盛り付けを相互に結びつけていることが本書の特徴である。家庭料理の具体性と社員食堂由来の実用的な発想を合わせ持つ一冊といえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1食約500キロカルを定食の組み合わせで成立させる設計。本書の核は、カロリーを主菜1品だけで調整するのではなく、主食、主菜、副菜、汁物からなる定食全体で整える考え方にある。低カロリーを掲げる料理では、食べる量を極端に減らしたり、特定の食品だけに頼ったりしがちである。しかし、この本が参照する社員食堂の発想では、食卓に複数の皿を置き、それぞれに異なる役割を持たせることで食事としての充実感を保つ。肉や魚などの主菜はタンパク質源として位置づけ、野菜を使う副菜や汁物は献立の傘と変化を支える。主食も含めて一食を考えるため、おかずは軽いが、ご飯や間食で補ってしまうという調整の崩れを見直しすい。500キロカロという数字は万能の基準ではなく、年齢、体格、活動量、他の食事との関係によって必要量は変わる。それでも数値を献立の全体像に結びつける本社の構成は、栄養表示を個別食品の選択に終わらせず、毎日の一膳をどう組み立てるかという実践へ移す。次に、野菜、キノコ、海藻などで少ないエネルギーでも満腹感を支える満腹定食という題名は、満腹感をカロリーの多さと同一視しない本社の立場を端的に表す。そこで重要になるのが、野菜、キノコ、海藻などを献立に取り入れ、食べる量と食感の幅を確保することである。これらの食材は料理の見た目の量を増やしやすく、炒め物、青え物、汁物といった異なる形に使い分けられる。副菜を添えることは栄養素を増やすだけでなく、主菜だけを急いで食べ終える食事を避け、食事時間を自然に伸ばす働きも持つ。食材を単に低カロリーだから選ぶのではなく、主菜の付け合わせ、汁の具、常備しやすい小鉢として配置する点に家庭で続けるための現実性がある。また食感の異なる素材が一食に加われば、同じ味付けや同じ調理法への偏りも減らせる。満足感は胃に入る量だけで決まらず、見た目、噛み応え、料理の品、温度の変化にも左右される。本社はその感覚的な側面を日々の献立構成の中で扱っている。さらに、薄味を我慢にしないための、だし、香味、酸味を用いる味付け、健康的な食事を続けにくくする要因の一つは、塩分や脂質を控えることが、そのまま味の乏しさにつながるという印象である。本書のレシピ群が示す方向性は、調味料をただ減らすのではなく、だし、香味野菜、香辛料、酢や柑橘類などを活用し、味の輪郭を作ることにある。例えば、香りや酸味は口に入れた瞬間の印象を強め、塩味や油脂だけに頼らず、料理の個性を出しやすい。だしを土台にすれば、汁物や煮物でも素材の味を受け止めながら調味を組み立てられる。こうした工夫は、特別な代替食品を必要としない点で家庭向きである。一方で、薄味の感じ方には普段の食習慣が影響するため、一度に極端に変えるより、味付けと食材の組み合わせを少しずつ見直す方が現実的である。本書は厳密な栄養管理だけを要求するのではなく、いつもの家庭料理に応用できる調理上の選択肢を示す。結果として、健康志向の献立を不足ではなく、香り、温度、食感を備えた食事として捉え直せる。そして、よく噛み、時間をかけて食べることを献立の一部として扱う本書の食堂メソッドでは、何を食べるかだけでなく、どのように食べるかも食事管理の要素となる。よく噛むことは、食事の速度を落とし、満腹感を意識する余地を作る行動である。そのためには、柔らかい料理だけを並べるのではなく、野菜やキノコなど、噛み応えを持つ食材を適切に組み込むことが役立つ。定食形式で副菜や汁物を加えることも、一皿を短時間で食べきるより、食べる順序と口の中の変化を生みやすい。本書が実用的なのは、よく噛むという抽象的な助言を食材の着方、料理の構成、盛り付ける量といった調理の側面と切り離していい点である。もちろん、噛む回数を数えること自体が目的ではない。空腹の程度や満足感に注意を向け、食べ過ぎを習慣的な早食いで補わないための環境を作ることが主眼である。 忙しい生活では食事を効率化しがちだが、弁当を含めて一食の内容を整える本社は、短い昼食でも食べ方の質を損なわないための視点を提供する。最後に、社員食堂の原則を家庭の夕食と持ち運べる弁当に翻訳する丸の内タニタ食堂の知名度は、社員向けの食堂という具体的な運用の場から生まれた。本書の価値は、その食堂の料理を話題性のある外食情報として紹介するだけでなく、家庭の台所と弁当に移し替えることにある。家庭では食材の購入、調理時間、家族の好み、前日の残りなどの制約があるため、毎食を理想通りに管理するのは難しい。そこで主菜に野菜の副菜を添える、汁物を活用する、揚げ物や濃い味だけに偏らせないといった原則を再現可能な料理として示す意義が生まれる。弁当では汁物がつけにくく、食べるまで時間が空くため、定食とは異なる工夫も必要になる。それでも主食とおかずの量を意識し、複数の食材を小分けに詰める発想は持ち込める。本書は栄養計算を専門家だけの作業にせず、日々の買い物や作り置き、詰め方の判断に結びつける。食堂の仕組みをそのまま模倣するのではなく、健康的な献立を継続するための基準として利用する点に、レシピ本としての持続的な強みがある。結論として、本書は体重管理や日々の食生活を見直したい人、低カロリー料理に物足りなさを感じてきた人、家族の夕食や昼食の弁当を無理なく整えたい人に向く。とりわけ栄養学の専門知識を深く学ぶ前に、まず一食の組み立てを変えたい読者にとって使いやすい。主食、主菜、副菜、汁物という親しみのある形式を取るため、普段の和洋中の家庭料理から大きく離れずに応用できるからである。読者が得られる実践的な利点は、カロリーだけを見て料理を選ぶのではなく、野菜の量、タンパク質源、味付け、食べる速さまで含めて食事を判断する視点にある。必要エネルギーや健康上の配慮は個人差が大きく、治療目的の食事は医療者の助言を要する。しかし、日常的な献立の偏りを整える出発点として本書の考え方は明快である。同種の健康レシピ本と比べた際の特色は、流行の食材や厳格な制限を前面に出すのではなく、実際の社員食堂で培われた定食運用の発想を家庭向けにした点にある。500キロカロと満腹感を対立させず、複数の料理、食材の傘、食べ方を通じて両立させようとする構成が、この本を長く参照できる実用書にしている。ご支援いただける場合はマニタポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。